花の姿に学び、花のエネルギーで今日もまた新しい一日に。癒しの花レッスン。臼田美穂さんの It's Time to Go 新しい日、新しい月に乗せて2023年最初の放送をお送りします。昨年11月から始まったこの番組、癒しの花レッスンですが、私にとっては試験放送4回を経て、今日の第5回目、年明けとともに心も新たにスタートしていこうと思っています。ですので今日のゲストは、この番組のテーマ曲 It's Time to Go 新しい日、新しい月の作者であり、ミューミュージック主催ミュージシャンの臼田美穂さんをお迎えしています。ラジオの向こう側で聞いてくださっているあなたに、美穂さんとともに今日も30分の花の癒しの時間をお届けします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。そして明けましておめでとうございます。2023年明けました。癒しの花レッスン、ナビゲーターの京ヶ島弥生です。さて、番組を何回かお聞きの方はお気づきかと思いますが、オープニングの楽曲が変わっていたことをご存知でしょうか。ここ数回同じでやっているんですが、なんとこの癒しの花レッスンのテーマ曲ですと私が勝手に決めておりますが、この臼田美穂さんの It's Time to Go 新しい日、新しい月を使いたいと思ってですね、お願いしたところご快諾いただいて、このようにご紹介できるということです。そうなんです。そしてさて、今日もう緊張しちゃうんです。私の目の前にですね、その臼田美穂さんがいらっしゃいます。美穂さん見て緊張する必要全くないんですがお友達なので、改めてご紹介いたします。ミューミュージック主催ミュージシャンの、これミュージシャン難しい、臼田美穂さんです。
おはようございます。
明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。2023年も、はいはい、ついに明けてしまいましたね。
そうですね、ありがとうございます、うん、来てくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、言ったようにですね、新生癒しの花レッスンの第1回目ゲストということで、
わお、
はい、そしてテーマ曲の作者であるということも含めてですね、はい、今日はとても私も楽しみにしておりました。
ありがとうございます、
は
い、
そしてスタジオといってもね、美穂さん歌うたいだから全然慣れてますよね。私より落ち着いているっていう感じですけれども、いかがですか、は
い、
このスタジオは。
いや、とっても居心地がいいですよね。本当に玄関のあの辺りからちょっと広がって、うん、でなんかすごく居心地が良くて、うん、今日も30分ということなんですけれども、はい、リラックスして、そして弥生さんのリードに任せてお話をさせていただきたいなと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。
ミュージシャンとご紹介をしていますが、音楽の活動もですね、いわゆるミュージシャンってどういうイメージを持ってるかっていうと、なんかギター持って歌うみたいな、すいません、うんうんうん、ベタですけど、でも歌手としてだけじゃなくてピアノも弾かれるし、うん、プロデュースもされているし、うん、あとね、この後でお話も聞きたいけど合唱部を主催されたりとか、さまざまなことをしてます。だから音楽にまつわるいろいろなことをやってらっしゃる方ですね、うんうんうん。それから、実はバッチフラワー、私がこの番組で毎回ご紹介している仲間でもあって、講座やコンサルテーションもやってらっしゃるという方なんですよね、実はね、はいはい、なので後半はちょっとバッチの話なんかもしたいかなと思っていますし、はい、それから、いいのかな、個人的な話って、写真撮っては写真展やったり ね、
そうです
ね、今版画も刷ってるなんていう噂も聞いていて、多分私が知らない美穂さんいっぱいまだまだいるかなと思うので、でもその時間なさそうなんですけどできる限りですね、私の中では多彩な方で大好きな人ということなので、
ありがとうございます、
はい、で合ってます、はい、自己紹介ちょっとしていただいた方がいいのかも。
そうですね、一応っていうとあれですね、ミュージシャン ミュージシャンの臼田美穂です。まあ、ピアニストでしかも、歌も歌ってます。曲も書きます、はい、で、あと合唱部をやってるんですけども、それは、合唱部部長っていう感じで、ミューミュージック合唱部というのをやってるんですけれども、まあ、そんなこともやりながら、写真撮ったり、まあ、版画先にちょっとお休みなんですけれども、アートもとっても好きなので、なのでアートと音楽というものを、どういうふうに、なんていうのかな、自分の中でこう、大切なものと思いながら活動していけるかっていうのをいつも考えながら、やっているっていう感じですね、で、あとバチフラワーなんですけれども、プラクティショナーでもあるんですけれども、バッチフラワー自体の考え方もとても好きなんですが、やっぱり人間の感情っていうのがすごく色彩にあふれていて、で、まあ、絵の具みたいなものっていうふうに考えていたんですよね。で、まあ、同じ喜びでも青の喜びもあれば赤の喜びもあってっていう、その感情の色彩っていうのと、あと音も音色って言いますよね、なので、その色彩感覚っていうのがとてもバッチと、あと私の中にある音楽っていうものの、まあ、共通性っていうのがあったので、とてもバッチフラワーは面白いなっていうふうに思ってお勉強しましたね。
あ、いい話。なんか、なかなかこうね、なんでバッチに出会ったとか、なんでやってるとかっていう話をすることもなく、で、こうなんとなく肌感覚で、この人とは合うなとかっていうことでね、お付き合いしてるわけですけど、それぞれの方たちのそれぞれのバッチフラワーがあり、逆にその向こう側にもちろんご自身の生活とかね、趣味とか、好きなこととかっていうのがこう垣間見えるのも面白いなって思いますよね。そう、まあ、美穂さんはね、音楽の人って なんだろうね、そういうふうに限定しちゃうとそれはそれで分かりやすいんだけど、そうじゃないところに気がつくと本当に面白い。そもそもですね、なんかほら、4歳からピアノを始めるとかね、それからこうお家でアメリカ音楽に触れて、子供時代を過ごしていたとか、中学に入ったら曲を作った、高校に弾き語りをしていると、ホームページに書いてありました。そしてクラシック音楽の歌唱もしたんだけど、ね、大学って普通の大学行ってますよね。そう、音大とかそういうんじゃなくて、音楽学校じゃなくて、で、そう、映像も作りますよね、だから、そう、音楽っていう限定するんじゃなくて、こう入ってきたものをこう自分の中でうまくなんか消化させていくことがやっぱりうまい。だからクリエイターってやっぱそういうもんだなって思うから、その点もあるかなと思うけど、
そうですね、なんか、まあ、何をやっててもう面白くなっちゃうっていうのがあるんでしょうね、きっと。小さい頃からやっぱり、私兄弟がいないので、なのでお家に帰ると一人の世界なんですよ。そうすると、もう一人、邪魔されずに、すごくマニアックなことを考えられるっていう時間が
なんか想像できちゃうところが笑えます。すいません。
そうだから、なんか、いろんなことを考えつつ、まあ、親には分からないように、こういろんなことをやって、あ、これ面白いなとか、でそういうことがあった後で、やっぱり中学高校になると、だいぶ自我がこうわーっと出てくるので、これをなんか表せると面白いなと思って、それで曲書いたりだとか、あとはライブを自分でやったりとか、そういう感じだったんですけれども、やっぱり音大っていうふうには思わなくって、本当、ピアノの先生がね、とても厳しい方で、それで音大に行かせたかったみたいで。
わかる。でもさ、すっごい厳しいこと言うよね。いきなりなんか人が変わりますよね、音大受験するっていうと。
で、私は初めから音大に行くつもりはなかったんだけど、その音大に行くつもりで、レッスンをされてたので、でも途中であまりにも厳しくって、私音大に行くつもりはないんですって言った、出た。言ったら、え、そうなの？って言われて、で、それで、あ、じゃあ、自分の好きな作曲家をやっていいわよって言われて、で、それまでは、こう、例えばブラームスの、 曲とか、うんうん、なんかこうベートーベンの曲とか、うんうん、ああいうこうがっちりした曲をあの練習していたんですけれども、そこから私フランス音楽がとっても好きで、うん、ドビュッシーとかラベルとか、はいはい、だからそういうのをやっていいわよって言われて、うんうん、であの弾けるようになって、うんうん、であのちょっと楽になって音楽がなんていうのかな、レッスンじゃないっていう、なんかそういう風になった時に、うんうん、あやっぱピアノいいなって思ったんですけど、うんうん、でもやっぱり音大じゃないなっていう風に自分の性格上、うんうん、もっとやっぱりこういろんなことが知りたいし、うんうん、なんかその頃はちょっと社会科学的なことに興味があったので、うんうん、なのであの法律面白そうだなと思って、うんうん、でちょっと法律の勉強しに
行った。法律のできるミュージシャンがここに
っていう感じでしたね。
まあだからそのやっぱり型にはまらないっていうところが絶対なんかどっか芯にあるんでしょうね。結局その音楽活動するって言ってもさっき言ったようにいろいろなことやってらっしゃるから、うん、あの曲を作る、歌う、ライブをする、プロデュースをする、人に歌わせるいろいろやってますよね。
そうですね、なんか全部あの面白くなっちゃうので、うんうん、なので面白がってで面白がるのは才能があると思ってるんです、うんうんうん、音楽の才能があるかは分かんないけど、でも面白がる才能はあるかなと思っているので、うんうんうん、なんかそれで続けてきている。
なるほど、うん、そうか。ということで言うと、うん、すいません話をあの一旦ここしたいので、はい、It's time to go 新しい月の話もちょっとしておきたいんです。はい、はい、なんか私はこのあのたまたまこの番組で今日も一日新しい一日をとかってコールをしているときに、うん、美穂さんの歌と一緒じゃんって思って、まああのね、テーマ曲にしたいって言ったんですけれども、
うん、ありがとうございます。はい、
これ21年なんですね。私今年だとそうだ、去年だ、うん、2021年4月にリリースされて、うんうん、Amazon のニューエイジ部門で1位になってきましたね。
そう
なんですけど、そうこれはどういう風にできた曲なんですかね。
これは、うん、そうですね、なんか5年ぐらい前に、うん、こうピアノを割とこうポロポロ弾いてると出てくることがあるんですけれども、でそれをちょっとピアノ弾いていたら、そのこの新しい日が始まるっていう、うん、このフレーズがポロッと出てきて、それで、あの、で結局その5年間作らなかったんですけれども、その新しい日が始まる、うんうんうん、ニューデイ、新しい月が始まる、ニュームーンっていう、なんかここしかできてなかったんですよ。いいな。でもあの多分それ以上の歌詞はいらないんだなと思って、あとはその始まったら聴いている人に任せてしまおうっていう方向の曲なんだなと思って、うんうん、こう歌詞に過度なメッセージ性を持たせない想像の世界っていう感覚でこれは作ったんですよね。なのでその曲の流れっていうのが途中であのすごくあの激しくなったりだとか、もう最後に向かってちょっとあのグルーヴ感が出たりとか、なんかそういう方向のなんていうのかな、人間の持っている躍動感とかダイナミックス感とか、なんかそういうもので聞いてもらえればいいなと思ったので、なので歌詞は本当にそれしかないっていうことなんですよね。うんうんうん、でさっきあのアマゾンっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、アマゾンは2位で、
ごめんなさい
それで、iTunes ですね、 Apple Music の方がそのニューエイジ部門で、まあ、1位にちょこっとなって、
はいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、あのいわゆるニューエイジっていうと、あの呼吸があの、まあ、ゆっくりになったりだとか、ヨガで使われたりだとか、まあ、いろんなこう捉え方があると思うんですけれども、うん、まあ、私のニューエイジミュージックっていうのはやっぱり人間の持っている生命力だとか、そのやっぱりさっき言ったように躍動感だとか、そのようなものがあの音楽の中に入っているもの、歌詞というよりは音でそれが表されているようなものが、なんかニューエイジミュージックだったり、あとあの景色がこう目の前に広がったりとか、なんかそういうものがいいなと思っていて、で私はなんかその音楽を聴いた時に一番面白いなと思ってるのは、やっぱり曲を聴いた時に、多分皆さんそうかもしれないんですけども、景色がバーって広がってくるじゃないですか。だからあれがあの現実の景色じゃなかったとしても、自分の中にある目の前に広がる景色っていうのをそれぞれが 見れるっていう、うん、なんかそれがやっぱり、うん、なんていうのかな、人間の創造性なのかもしれないですし、うん、今までこう人間っていうものが続いてきた中に組み込まれている DNA のようなものが見せているのかもしれないし、なんかそういうことを含めたニューエイジミュージックっていうなんか捉え方を私はしているので、その曲、それがこの中に含まれているといいなっていうふうに思っています。
なんかね、ニューエイジ部門のって言われた時に、うん、何って思ったけど、まあそういうのってカテゴライズは人がするものだけど、うん、なんか美穂さんの中でもきちんとこうお話が落とし込まれていて、うん、今伺えてすごい良かったなっていう、うん、ニューエイジブームって昔ありましたけれども、ね、うん、だけれどもそこにある意味合いとかっていうのをもう一回なんか思い出したような気もするし、で確かにこの曲ね、情景が浮かぶんですよね、うん、なんかね、どんな暗い日でもこの曲朝かけると、うん、なんかこう一歩踏み出せるっていう感じがあるので、
うん、ありがとうございます、はい、
一回じゃあかけてみていいでしょうか。
はい、
はい、It's time to go、 新しい日新しい月、薄田美穂さんの曲でお聴きください。Thank you.
種放送局。
さて後半始まりますって言ってね、結構したんです。でここでバチュラーコーナー、バチュラーコーナー、今日のレメディはオルナットです。美穂さんに選んでもらいました、はい、人生の変わり目にね、移行期をスムーズにするレメディ、くるみのねのお花から取りますね、あとはその周りからの影響を受けすぎて自分を失いそうな時、まあ、日常的に使うこともできますね。美穂さんはよく使います？
割と使いますね、オルナットは、うんうん、なんかこうなんていうの、環境に左右されやすいような時とか、ちょっと守ってもらうっていうの、うんうんうん、
そ
う
守ってくれる感じがいいですよね、うんうん、
ですよね。
気がつくとこう自分の中にこうキュッときちんと芯が持てる感じ、くるみの実がね、うん、やっぱり栄養豊富なの気がつくような、そんな感じありますよね、うん
うん、あとあのウォルナットの働きとして、鎖の立ち手っていう言い方するじゃないですか、はいはい、もうあれがもうすごく気に入っていて、うん、鎖も立っちゃうのみたいな、うんうん、なのでなんか例えばこう、まあ、自分の今までのやり方とか、それとかなんて言うんでしょうね、何かこだわっていることっていうことも全部ここでまずあのゼロにするっていうような、なんかそういうような時に使うと割とスルスルっと次 の、うんうん、あのフェーズに行けるなというふうに思っていますね、
うんうん、そう私もよく使います、うん、なんか今とにかく飲みたい全部切り替えなきゃっていう冗談ですけど、うん、あったりしますよね。あとね、うんうん、お正月なので今飲んどいてもらうと今年 ね、うまくスタートできるなんてことがありますよね、
う
ん
う
ん、
確かにそう、
はい、うん、美穂さんはどうですかね、今年はどんな感じで。
今年ね、はい、うん、なんかやりたいこといっぱいあるんですけれども、うん、でもやっぱりちょっとあの最近あのピアノを弾くっていうことに割とフォーカスをするようにしていて、うんうんうん、でこの 1,2 年そのピアノの音色ということに割とこう時間をかけるようにしてるんですけれども、うんうん、なので、今年はやっぱりここで言っちゃおうかな、うん、な
んですけど、言ってください、
やっぱりアルバム作りたくてすごく
すごい
それで、うん、もうこういう、うんうん、こういうアルバムが作りたいっていうのがあるんですけれども、それが、うんうん、まあ、ピアノがメインで、うんうん、こういうアレンジでっていうものを、まあ、これからちょっと作って、うん、でそれがちゃんとレコーディングできて、うん、で最終的にあのアルバムっていう形にしたいんですけれども、うん、今って配信が多いので、うんうん、なので形としての音楽っていうのがなかなかあの難しいっていうか、うんうん、まあ、コロナっていうこともあったんで、
ね、
うん、
CD になったりとか手渡しができるっていう、
そうそう、うんうん、でもやっぱり私はなんか形っていうものの持っている、うんうん、まあ、メディア的な要素っていうんですかね、なんかその例えばジャケットにどういう写真を使うかとか、どういう言葉を入れていくだとか、まあ、そのジャケットの紙をどういうふうにするっていうのも含めてのそのアルバムっていうのをやっぱり大事にしたいなと思っているので、なので、まあ、1枚目の時は和紙を使って、であの伊勢の和紙を使って、はいはい、それで、ジャケットを、まあ、100枚限定 で作ったんですけれども、まあ、あの今回も何かそういうような特別感というものがあるようなものっていうのを作りたいなっていうふうに思っているところですね。
なるほど、楽しみですね。私もその和紙のは、
うん、そうですよね、そうそう、弥生さんね、はい、はい、ありがとうございました、あの時は、
はい、なんかね結構時間がなくなってきておりまして、うん、告知をしていただきたいみたいな、はい、なんかいやお知らせがもしあれば、
うんうん、そうですね、あの私ニューエッジミュージックってさっき言ったんですけれども、それ以外にあのブラックミュージックとか、はい、R&B とかファンクとか、
はい、まあ、その話もしたかった
あのそういうあの音楽もやってるっていうか、そっちすごく好きでやってるんですけれども、うんうん、そこでキーボーディストでやってますが、レイクサイドストラッティンバンドという、であの年上 の、 あの
おじさま
たちと一緒にやってるバンドなんですけども、はい、そのバンドが1月の20日に吉祥寺サムタイムというあのジャズの、ライブハウスでありますので、
吉祥寺サムタイムで、
はい、
あのぜひ1月
20日ですね、はい、金曜日ですね、はいはい、ぜひぜひあの興味があったら来てください。
ぜひぜひ、はいはい、美穂さん、生美穂さん、
はいはいはい、という感じですかね。あとは、まあ、あの合唱部をやってるんですけども、ね、
合唱部の話聞きたかったんだけど、ねうん、でもなんか募集停止になっちゃった部員さん。
あ、部員さんは、来年募集停止ですね。2024年に、はい、あの、ある計画をしているので2023年いっぱいは募集しています、はい、
で合唱部をやっているんですね、はい、美穂さん主催で、
はいはい、ミューミュージック合唱部というものなんですけれども、うん、あとそれを、ぜひあの合唱というか音楽を楽しみたい方がいらっしゃったらぜひぜひすごく面白いと思いますので、あの、はい、
そうですね、
来てみてください。
あの、私も一回発表会も行かせていただいたんですけど、はい、歌下手な私でも入りたいと思うくらい、はい、発表会も楽しかったし、はい、歌ってる方たちがもうノリノリで、
うん、そうですね、はい、あの本当に音楽の良さっていうのをそこで味わえると思いますので、はい、ぜひあの興味のある方はアクセスしてみてください、はい。
美穂さんにアクセスするにはどうしたらいいんですか、うん、はい、臼田美穂ってカタカナで入れたら出てきますよね。
そうですね、
臼田美穂、
はい、臼田美穂、または、miumusic.net miumusic.net ですね、はい、こちらの方にアクセスしてみてください。
はい、ありがとうございます。いやー、もっと聞きたいんで多分また呼ぶことになると思います。あの、他にもそうブラック系の話も聞きたいので、ブラック企業じゃなくてね、ブラックミュージックとかね、
はい、ね、もういろいろあるんですけれどもね、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
夢の種。
今日もお聞きいただきありがとうございました。今日も心に花あふれる良い一日となりますように。いってらっしゃい。